おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1192回をお送りします。5月30日金曜日8時3分です。風が強い。目の前にですね、あるこう、まあ、大したもんではないんですけど、シソのプランターのシソがですね、もうちぎれんばかりに横な殴りになってて、大変心配ですねという心理状態で、これをやるのもどうかと思うんだけど、まあ、しょうがないんで、これはもう、このポジションでは嫌でも目に入ってくるし、風は一向に止む感じもないし、まあ、とにかく風が強いですね。台風みたいだよなっていうのはちょっと言い過ぎなんだけど、でも、この季節とは思えないほど強くて、まあ、支柱立ててあるんですけどね、もう全部に支柱立てるんですよ、今では。私は。もう、なんちゅうの、まあ、さすがにバジルとかシソには、支柱立てても無駄な感じなんで立てませんけど、だいたい基本全部立てるんですけどね、どれを見てもちょっと不安になるという感じです。しゃあないんですよね、こればっかりは。ビニールハウス栽培とかやってらんないですからね、さすがに。そんな場所もないし。はい、そろそろですね、チャンネルを追加してホームページも作ったし、ホームページも公開してチャンネルも増やしていかなければなぁと思いつつ、なんか風が強いとガーデニングの方に意識が回ってしまい、まあ、いろいろとまだなかなか、まあチャンネルを作るのはすごい簡単なんで、今の時代いくらでもできるんだけど、一旦作れば作ったで、しばらくそれに頑張るけど、別に何が起きるわけでもないし、なんかただただね、こうSNS をやってますみたいになっちゃうのも、大して面白くないんですよね、今の感じですと。そうなんだよな。なんかそれが損臭いとかではなくなってきたんですよ。なんか、ありふれすぎていて、今更な、みたいな。なんかこのありふれてる感何なんですかね。昔、私が昭和の時代に、駄菓子屋で、なんか色のついた、チューブのやつで凍らせてあるやつってわかりますかね？なんかソーセージみたいなやつで、なんか明らかに間違って色がついてるやつを、こう、ずっとしゃぶってるんですよ、小学生。私あれ最初に、あれね、なんかね、地元ローカルルールで、幼稚園生はやっちゃダメってことになってたんですよ。今思うと、もう言いがかりも甚だしいと思うんですけど、なんて勝手なルールだって思うんですけど、なんかそういうのって昔の時代あって、私も晴れて小学生になって、危機としてしゃぶってたんですけど、最初だけなんですよ。小学校4年、3年ともなると、もうあれをやったからと言って、あまりにもありふれている行為であって、つまらんというのが今の SNS チャンネルだと言いたかったんですけど、まあなんか言わなきゃよかったような話になっちゃいました。はい。今ですね、考えてるのが3ヶ月チャレンジの中で、どこまで、まあそんなにニーズがあるわけでは、ニードって言いそうになった、そんなニーズがあるわけじゃないわけだから、どうでもいいような話なんですけども、でもちょっと3ヶ月チャレンジの中でですね、この心理支援を受けるためのリテラシーみたいなものを、なんかこう、お伝えできたらいいのかもなぁと思う時があるんですが、なんかそれって妙な感じが、なんかこう病院に通うサポートみたいな感じなんですよね。まあ、まんまかもしれない。そういうもんかもしれないんですよ。なんか僕はそれいるなぁと思うんですよね。うまく心理支援を使う。なんか余計なお世話感満載じゃないですか。だからいつもこれね、悩むんですよね。公認の正規の心理師さんから見ても余計なお世話感があり、しかも参加する、利用する側からしても余計なお世話感のあるものは作りたくないですよね。でも、なんか、はためで見ていると、いや、でもな、みたいな気持ちになることもあってですね。なんか悩むんですよね。悩む必要もないんだけど。どういうことかというとですね。まあ僕、だからこれ、僕は力道にしか原則今興味持ってないに等しい人間だから、僕は別に心理臨床やりたいわけじゃないからですね、その、心理臨床の全貌みたいなことがしたいわけではないわけですよ。なんか分厚いですね。なんだっけない。 伊藤恵美さんという方がこう紹介されていた、なんかもう本当に辞典みたいなやつとかを読むのはいいことなんでしょうけど、それはなんかよくあるじゃないですか。アカデミーの世界でいいこととされていることって、でもその世界にどっぷり浸ってる人にはその歌詞が過剰によく見えて、他の人にとってはなんかこうもう関わらない方が無難だみたいな世界ってあるじゃないですか。僕古い人間なんであれなんですけどね、一昔前はなんかある種のマルキシストの、なんつうの、マルキストの、なんつうのかな、あれはな、まあ要するにマニュアルなんですけど、もうなんか天下取るマニュアルみたいなものがあったわけですけれども、なんかあれをね、こう、これを読まないやつは人間としてダメだみたいなことを言う、さらに僕から見ても、おじいちゃんより上の世代の人って大学にいらっしゃったんですよね。で、うちの大学って実は右翼系なんですよ。あんまり知られてないんだけどね。だから、そういう人がちゃんと異端的に入ってるところが、この大学って、まあ大学ってやっぱすごい面白いよなと思うんですけど、右翼の先生とかいらっしゃいましたからね。めったにないじゃないですか。まあ今では珍しくないのかもしれないけど、もう昭和ではちょっとまだ考えられない時代で、うちの父が私が卒業する頃になって、大学に入らないで欲しかったとか平気で言いやがるわけですよ。アホだなと思ってたんですけれどもね、うちの私いつも父にね、まあ冗談半分というか、だってあんた宗教じゃんっていう、宗教ってみんな死刑じゃんっていう、そういう話をよくしていて、まあ要するに、親子喧嘩はそうやってしてたってことなんですけどね。なんていうのかな、そういう話がしたかったわけではなく、どういう話がしたかったかというとですね、要するに、心理臨床をやりたいわけではないので、まあそこまではいらないと思うんですよ、絶対に。利用者は。でも、やっぱ我々は、とはいえ、絶対耳鼻科とか選びますよね。絶対選ぶと思うんですよ。この辺でももうやっぱり、ちょっと近いんだけど、平塚にいい病院があると、そこはもう、朝8時に予約開始、8時1分には満席なんですよ。本当にそうなんですよ。で、一方で、うちのすぐ近くにの、声優があるんですけど、その声優の横にね、ある耳鼻科は、いつ行っても誰もいないんですよ。これがね、もう本当に、でも行けばそのことの理由はすぐわかるんですよね。まあ、とはいえ僕はそういうところに平気で行く人間なんで、平気でそういうところに行って、ちょっと嫌なことを言われて、薬もらってすぐ帰ってきて、いやーこれいいわっていつも思ってるんですけど、でも、まあやっぱ面白いことに、そんなにガラガラなくせに、絶対何か嫌なことは言うんですよ。別に僕に嫌なことを言う必要って、その先生一切ないと思うんだけど、もう言わずにはいられないんだよね。来た患者に絶対嫌なことを一言は言っちゃう先生。まあ人気ないよね、そりゃねって思うんだけど、でも僕は絶対行きますけどね、そこにね。必要になったらそこに行く。だって別に名医である必要ないからね、と思ってるんで。で、まあその、なんだ。何の話をしてるのか分かんなくなるな。だからですね、リテラシーってあるんですよ。みんな持ってる。これを心理臨床の世界にはいらないんだっていうのは絶対嘘だと思うんですね、僕はね。それがどういうリテラシーであれいる。医者の側にしてみれば、そんなことはないって言われるかもしれないけど、そんなことはあると思うんですよね、やっぱりね。だって混んでるところは名医ですもん、はっきり言って。どこに行っても、ここの辺で言うと、皮膚科でも、歯医者でも、名医者でも、耳鼻科でも、小児科でも、混んでるところは全部名医です。例えば、私、かかりつけの小児科さんは、やっぱ、やや不人気なんです。で、例えば、コロナの注射とか、痛い。絶対痛い。でも、名医の先生のところ行くと、コロナの注射とか、全然、針の痛みを感じない。という差あるんですよ。でも、僕は痛いところ行きますけどね。だって別にどっちでもいいから、すぐ終わる方がいいから。まあ、こういうことやってるやつはダメなのかもしれないですけど、僕は大体そういう人間なんですよね。どっちでもいいじゃんっていう感じなんで。まあ、基本空いてるところに行きますね。歯医者さんはさすがに空いてるところには行かない。空いてるところあるんだけど、めっちゃ空いてるところあるんですけどね。歯医者さんはね、僕も、怖くなっちゃったんですよね。子供の時は僕もね、歯医者さんだって空いてるところを優先して行ってた人間なんですよ。実はね。変な度胸があるんですね、私にはね。そこで間違った歯を2回抜かれましたからね。間違った歯なんですよ、本当に。明らかに隣の歯を抜いてるやがるんです。それも2回あったんで。 あの辺からちょっとやっぱり歯医者さんに対する恐怖ってのがね、ありましたね。まあ、今で言えば明瞭に医療看護です。今じゃなくても医療看護かな。うん、で、つまり、このリテラシーというのは何のために必要なのだろうかと考えたときに、間違った歯を抜かれないためなんですが、ことが、ですね、カウンセリングのことになってくると、私がまあ、やっぱり一番何をお伝えしたくなるかというと、関係の維持をに努めるためには、何を基準にすればいいのかということですよね。やっぱり、行けばいいってもんじゃないと思うんですよ。分かっててやらないといけないと思うんですよね。だから私が空いてる耳鼻科に行くのはいいと思うんですよ。でも空いてる歯医者には行きたくないわけですよ、私も。で、それは、やっぱり自分なりの何かがあって、それで選択できている限りは、まあまあいいなぁと思っているわけですね。わからんけど。髪の毛なんてもう明らかにあるじゃないですか。どこ行っても同じですってみんながどれほど言っても絶対信用されないじゃないですか。僕なんかどこ行っても同じだと思ってるんですよ。どこ行っても僕なんか同じだと思ってるんだけど、奥さんがそれを是としないために、やっぱり結構混んでるところに頑張って、しかもかなり高いところに頑張って行ってるわけですよね。いや、高いな、混んでるな、なわけなんですけれどもね。しかも、美容院って会話サービスをしてくれるじゃないですか。でも僕はあそこ行くと、ほぼ、四六時中だんまりなんです。だって、なんか、面白い話が、振られてきた試しがない気がするんですよね。まあ、グッドバイブス的に話に乗るっていうのもあるんでしょうけど、さすがに僕は、そこまでする気はしないんですよね。だって、あれだけの金払っていて、私がサービスするのはないだろうって思うんですよ、やっぱり。私としては、これも、自分でやっててどうかと思うんですけど、松木さんが編集された、抑うつに、精神分析、の抑うつ、なんだっけ、抑うつへの精神分析的アプローチみたいな本があるじゃないですか。を読んでるわけですよ。別に僕はそんなに、こう、それが、なんちゅうのかな、目につくだろうなと思わなくはないんですけど、やっぱりこう、時間がもったいないといえばもったいないんで、まあ、とにかくこう、切られながら、そっかと思いながら読んでいるわけなんですよね。だって、やっぱり3ヶ月チャレンジでは必要な知識なんで、と思ってるんで、と思い込んでるんで、まあ読んでるわけですね。佐々木さん難しそうな本いつも読みですねとか言われるわけですよ。つまんないじゃないですか、そんな話題。難しそうな本って何にも言いたいことは向こうにもないわけで、そんなことは分かってるから、なんか考えて言ってくれるんだろうけど、いやいや、そんなことまでしてくれなくていいですよって感じなんで、別にね、そんな難しいとか言って持ち上げてくれなくても、大丈夫ですからみたいな気持ちにしかならないので、本当に。なんていうのか、要するに本読ませてくれって感じなんで。で、向こうだって紙だけ切っとくのが一番楽だと思うんですよ、絶対に。なんかしたくもない話、抑うつの精神分析的アプローチなんて、絶対興味ないのは 158% ぐらい確かなことなんで、いやいや、いいから、みたいな。だって、その人とか、話題にする話が、やっぱり危機としてるときは、どういう話かというと、スタイルとか、ファッションとか、僕がどうしても興味の持てない話しかないんで、それを僕が一生懸命乗ってるときは、本当お互い何やってんのかわけわかんないじゃないですか。だから、まあ、そういう話は、僕がしなきゃなんないときは、まあ、頑張ってしますけど、僕がしなきゃなんない空間では明らかにないので、1万円払って頑張って話をするっておかしいだろうと思うんで、まあそういうわけですよね。もちろん僕は心理カウンセリングに行ってるってんならまたちょっと違うと思うんですけどね。私は髪切られに行ってるだけなんで。しかも私は自分の髪がどのように切られるかにあまり興味がないんで、いつもこう、佐々木さんは絶対にオッケーっておっしゃってくれますねって言われるんだけど、僕の目にはオッケーにしか見えないですから、どのように切られても。多分、丸刈りにされてもオッケーのように見えちゃうんですよね、僕の目にはですね。根本的になんかこの種のビジュアルに対する、自分の、見てくれに対する興味が弱いなと思うんですよね。父が極度に弱かったんですよ。本当にこう、捨ててこで外を歩いてしまう人だったんで、ちょっと裸の大将入ってるところがあったんでね。捨ててこで外を歩くなと。母がめっちゃ怒っても、 もう翌日には歩いてるんですよね。なんか覚えてないんですよ、そういうことを。本当にこう、行動を歩き出すんで、私も驚きますからね。で、僕だったら、下着で行動は歩けませんよ。やっぱりこう、そういう地域で育った人だからなんだよね、あれはね、やっぱりね。まあ、話が盛大にあっちへ行ったり、こっちへ行ったりしておりますが、何が言いたいかというとですね、関係を維持するというのは、つまり何回も行くってことなんですよね。で、何回も倫理省に行くというのは、そのようには思われてませんけど、間違いなくそれがもう治療効果なんですよ。でも、という知識だけ入れると、ある種の人は、なんかこう、修行みたいになっちゃうと思うんですよね。いや、どんなに嫌な、それこそさっきの私の一言は絶対嫌味を言う耳鼻科に、なんか通い続けることに意義があるのだみたいになっちゃうと、僕はそれはそれで心理臨床的には良くないと思うし、別に僕は嫌味を言われる耳鼻科に通い続けることには何の意味もないと思ってるんで、そういうことではないんだけど、でも、一回目に行って、いや、辛かったからもうやめますみたいなのもわかりますけど、そこはなんかこう踏みとどまれる可能性というものを考えた方がいいなと思うんですよね。で、これってどうやって判断したらいいのだろうかと。まあ、イベントで、公認心理師の方イベントで呼んだ時には、3回行ってみましょうみたいな。3回続けたら自分のせいかもしれないと思ってみる。あれもいいんですけど、なんかいかにもじゃないですか。わかりやすすぎるというか、さすがにもう少しないかなと思っているわけですよ。例えば皆さんだったら、歯医者だったらどうなんですかね。麻酔が痛すぎたら変えると。やっぱり痛みだと思うんですよね。わかんないですけどね。歯医者を変えるっていうのは、なんか割と鮮明にあると思うんですよね。まあ、その、名医だけど待たされすぎるとかね。私はだからその、耳鼻科とかが特にそうで、僕は別にその鼻とか本当、それほど困ってないんで、花粉症も幸いないですし、耳鼻咽喉科は、あんな1時間、2時間、3時間待つんだったら、文句とかアホみたいなこと言われても、待たないところがいいですね、僕だったらね。が、っていう風になる。そこで、心理臨床は何なんだろうなって思います。で、僕はですね、やっぱり、これは、PS ポジションと D ポジションだって思うんですよ。だから、この概念はやっぱり、なんていうのかな、利用者のリテラシーとして持っておきたい感じがするんですよね。何にも知らなくていいんだっていうのも一理あると思うんですけど、例えば私たち鼻の治療について特に何かを知らないじゃないですか。でもまあ OK じゃないですか。歯の治療についても僕もあんなに歯医者選ぶ割には歯の治療について詳しいことは何も知らんわけですよ。せいぜい水が出るということが分かる。水が出るいいですよね。あれが金属ではなくて水だということが分かって以来全く怖くなくなるという人間の感覚って不思議だなと思うんですけれども、まあどんなにガーってやられてもこれが水だと思ってると全然痛くも怖くもなくなるんですよね、僕の場合ね。だから歯の洗浄においてもこれ水だと思うっていうのは非常にいいんですよ。で、なんかそういうようなことなんだと思うんですよ。割と心理臨床に関することでも、こう辛くなるとか、ここに来ると本当なんか追い詰められる気がするけど、これはこういう理由なんだっていうのが分かったら、ある種の人はコロッと大丈夫になる気がするんですね。で、心理臨床にはいかにもそれが足りてないと私は思うんです。行く前は多分、ものすっごくよく分からんという感じがすると思うんですよね。話して良くなるとか、ナンセンスだって感じの人も多いでしょうし、話して良くなるわけでもないと思うんだけど、何の意味があるのかが分かりにくい。その割に辛くなるみたいな時にどう判断すればいいのかといったことになるんではないだろうかと。で、まあサンチャレは心理臨床じゃないけど、ワンオンワンはいっぱいあるし、で私の方がこう対面していて、まあ力道だっていう意識は持ってますから、ここで何が問題になって、やめたくなるのは何で、どんな時には、提供側の問題というか、提供側の未熟さが問題で、どこまでそれを利用者側は現状の、まあ我が国の現状において、どこまで我慢してついていったらメリットが得られて、早々に切り上げるのがもったいなくて、でも早々に切り上げた方がいいかっていうのを考えようとした時に、いやいや、 わかんねえわ。申し訳、ここまで聞いて、聞かせておいて何なんですが、ここまで考えてみるとですね、結論出ませんねっていう感じがします。そこで、だからさっき言った PS と D なんですね。で、PS というのは妄想分裂ポジションです。おなじみのですね。3つあって、まず妄想、つまり、猜疑心ですね。パラノイドですね。つまり、私は迫害されている。あるいは、私はひどい目に遭ってる。それも、外的要因によってひどい目に遭ってる。おっぱいが飲めないというのは、お母さんに悪意がある。私におっぱいを飲ませない。ないしは毒のおっぱいを飲ませようとしている。ひどいことが起きている。っていう、実はお母さんはただ行きたくて、もうこれも問題ですけど、行きたくてパチンコ屋に行ってるだけなんだけど、私は家にいてとても寂しい。一人でずっと置かれて、なんかカップラーメンとこう置いてあるだけだ。非常にこう、お母さんはひどい、私をいじめようとしているっていうパラノイド。でも、よくはないけど、お母さんはただ、いや、ショッピングに行きたいだけですから、みたいな、そういう場合、しょうがない。悪意はない。だけど悪意を見ちゃう、みたいな、そういうことですね。これがパラノイド、みたいな話。で、これは親子関係のメタファー使ってますけども、これを臨床のメタファーに持ってくると、例えばですけど、質問攻めになったと。質問攻めはいけないですけど、質問しなきゃなんないと思ってるのかもしれないですし、心理の人は。あんまり意識せずに質問攻めにもしてるつもりなく、聞きまくってるだけかもしれないんだけど、いや、もうなんかこう質問ばっかりされて、何なんだろう、この人、みたいな。私のこと根掘り葉掘り聞いて、なんかストーカーチックなんじゃないか、みたいに思ったら、迫害妄想的ですよね。迫害的ですよね。この迫害感をまず、どこに、どう扱うかって問題なんですよね。もやもやします、みたいな言い方しますね。心がざわつきますとか、もやっとするとか、イラッとするといったときに、イラッとしたということをどこまで、耐える価値があるかみたいな。結局、利用者の立場としてはそうなると思うんですよ。イラッとしたものをどこまで耐える価値があるのか、ここでっていう。で、スプリットは一緒に起こりますね。もやっとするのは自分の心なんだけど、これを、原因を外に置くわけですよ。もやっとするのは心じゃないですか。でも、だんだんこれを体験しているとですね、迫害してくるのは外のものだっていう意識が強くなってくるんですよ。いや、それは当たり前でしょうって思われるかもしれませんが、ここで思い出してほしいのが、PS ポジションの基本線なんですよね。もともとおっぱいはないだけなんですよ。ないものは自分を責めては来ない。ないことが都合が悪いっていうのはわかるんだけど、それは都合が悪いから自分は嫌な目に遭ってるから、だから、ここのだからがおかしいわけですよね。だから外のやつが悪いんだってことになるのが妄想分裂なんですよ。分裂して外に置くんですよね。悪いものを外に置く。だから、いろんな外の出し方ありますけれども、例えば私先日電車のグリーン車乗ってて、あれですよ、普通列車のグリーン車ってやつ、長いんで乗ってたら、前にもこういう話しましたけど、隣のおじさんが、こう、めちゃくちゃ駅員に怒り出したんですよね。なんか、こう、汚いみたいなことを言って怒り出したんですよ。で、汚いというだけであればですね、こう、駅員の責任では、僕からするとないわけですよ。あの駅員さんたちはただ、グリーン車にただ乗りしてないかどうかをチェックしに来てるだけなんで、清掃係じゃないんでね。まあ、JR の人だから、全く無責任かっていうと微妙なんだけれども、でもまあ、あれほど怒られる筋合いはないだろうと思うんだけれども、なんかめっちゃ女の人なんですけどね、めっちゃ怒られてるわけですよ。で、あれは完全に迫害妄想的な世界なんですよね。スプリットした、自分の心の中にあるモヤモヤ、イライラってのを外に置いたわけですよね。汚いものによって、そのさらに汚いものを作り出してはいないんだけど、放置していた、職員が私をモヤモヤさせたということにしたわけですよ。だから、迫害妄想的なんですよね。これは PS 的ですね。これを臨床の、現場ではどういう感じになるかなと思うんですけど、やっぱり例えば、話ばっかりしていて、全然自分に有効なアドバイスをくれないとかね。くれないのは、必ずしもカウンセリングアドバイスしますよって歌ってないのに、くれないっていう風になって、相手は持ってるのに、いいアドバイスができるのに、サボタージュしてるんだとか、 私のことを真剣に考えてくれてないんだ。これはもう親子関係のメタファーですけど、真剣にこの人は考えていれば、もっといいアドバイスが考えつくはずだと。さらに言うと、お金を私は奪い取られていると。時間も無駄になっていると。だんだんだんだん外へ外へと、イライラの原因が外へ外へと押し出されていますよね。だから、スプリットオフして外に出したわけですよ。自分がスッキリしたいわけですね。で、これで、このカウンセリングを切り捨てれば、本当にスッキリするって思ってしまうのは、実はおかしいじゃないですか。だって、すっきりするかもしれないけれども、問題は1ミリも前へ進んでないですよね。ここで関係を継続する価値があるのかないのかを、判断する基準が必要だろうなと思うんですよ。で、これが多責思考だって世の中でよく言われるんですよね。けれども、多責をやめて自責にすればいいってもんではないんですよ。自責にすると今度 D になるんだけど、いや、カウンセラーの先生が悪いわけじゃないんだと。私が至らないせいで一歩も前へ出られないんだっていうこの感じですね。だから何にも良くならないのはアドバイスがないからではなく、私が良くないから。それはある意味考え方としては、まあ、その他責よりはいいのかもしれないし、社会的にはそれこそ立派なのかもしれないんですけど、これをやって、これもいい子のメタファーなんですけど、これをやることによって自責をひたすらして、カウンセラー何も悪くないんだと。お母さん何も悪くないんだと。お母さん行ってらっしゃいみたいな感じで、お母さんをショッピングに行ってらっしゃい。私は家でカップラーメン食べてるから大丈夫みたいになるのは、それはそれで、あれなわけですよ。これをやることによって、確かに他責は止まる。だから、心理認証の現場の感じで言うと、相手はひたすら解釈してくれる。もうありがたい。本当にありがたい。こんな私みたいな人のために解釈してくださってごめんなさいみたいになるわけですけれども、そうすると抑うつ的になるわけですよね。抑うつポジションなんですが、その入り口なんですけど、この自責思考によってもやっぱり1ミリも自体は進展してないじゃないですか。これをずっと繰り返すのも、多分、正規の人がそれによって搾取はしてないと思うんですけど、だんだんだんだん正規の人がですね、真面目な人であれば特にだということなんだけど、ここに投影の椅子化が起こるわけですよね。無力化されていくんですよ。知らず知らずのうちに。脱価値化って言ってもいいんですけど。結局はこの人はどこか本当は役に立たないんだっていうことになってるんですよね。だから自分のせいにずっとしてやるわけですよね。自分のせいにする万能感なわけですよ。何でも自分が悪いことにしておくと、親は安心してくれると。これは究極的には親に何も期待しないってことですよね。つまりカウンセラーには何も期待しないと。他責の時は逆すぎるわけですよね。カウンセラーが、万能的に何でも解決しなきゃいけない立場に立たされているわけですね。あなたのいいアドバイスをさっさと聞いて、私が欲しいのは情報なんですっていうのが一番究極の態度ですよね。PS 的な態度。原因というものは常に外にあり、結果も投薬もアドバイスも全て外にあり、何でも外から吸収するだけなんですよね。その人にしてみると。なぜなら私は、一番世界で大事な人だからっていう自己愛がそこにあって、当然先生がアドバイスをくれて、だってお金払ってるんだし、時間かけてるんだから、当然じゃないですかっていうわけで、だからこの精神分析というのはそのものが脱価値化されやすいわけです。1年もかかりますか？とんでもないと。1日でやってくれぐらいな勢いなわけですよ。これが PS の、まあ、ある種究極形態だと思うんですけど、その真逆いくわけですよね。もう、先生の解釈が一言でもあれば、私はもうそれで満足しますみたいな感じで、果たして本当にそれでいいのかって感じですよね。この PS と D の、つまり自分に全部を持ってくるのと、他人に全部を持ってくるのの間になければいけない感じで、つまり問題は、間に置かれる必要があると思うんですよ。やっぱりこう、結局のところどっちも終わっちゃうと思うんですよね。それをやってると。完全に PS で相手のところに全部の責任を置いてしまって、なんかこの話をしているとつい、自分の擁護、弁護してるようで嫌なんですけど、僕は一応利用者側でイメージしてるんですよね。僕だってカウンセリング行ったことは何回かあるし、行きました。そして相手が本当に有効なことやってくんないなって思うことあるし、それは必要な思考だと思うんですよ。 相手が有効なことをやってくれて叱るべきだっていう、まあそれは結局投影なんですけど、親が有効なことをやってくれて叱るべきだと、叱るべきですから、子供の立場からすればね。でも、子供は少しは頑張っていい子やるじゃないですかっていう子もいますよね。私が頑張って自分で問題解決しなきゃなと考えると。で、これをやりすぎると、あの例の摂食障害的になっていくわけですよ。お母さんのご飯をいりません的世界に入っていくわけですよね。だから、先生何もしてくれなくていいですから、私が頑張るべきですよね、みたいな感じで、ひたすらそこで自分の問題を話し、反省し、帰っていって、っていうのを繰り返すんだけど、必ずしも事態は進展しないと。こう、二人の間で起きた問題、特にそのうちこういうことをやってれば、必ず二人の間で問題が起きてくると思うんですよね。例えば、先生、カウンセラーの人が言ったアドバイスなり解釈、介入が、的外れな気がするってなった時ですよね。あるいは、先生が私のことを傷つけたような気がする。あるいは先生の言葉で傷つきましたみたいになった場合、本当に私の辛さが分かってない、この人は、みたいになった時に、なぜ奇跡だったらもう簡単ですよね。いや、この人はカウンセラーなのに人を傷つけてありえんわと思って切る。これが多席的な一番単純に言った場合。つまり、問題がまだ外にあった時はいいんですけど、問題がそこで起きた時には、もう多席的だったら切りたくなりますよね。普通に多席思考が働く。PS ポジションだったら切りたくなるわけですよ。これの時に相手が PS を返してくるってことになってくると、もういよいよこう関係は破綻に向かいますよね。いやいや、私別にあなた傷つけるつもりなくて、それあなた気にしすぎですよ。つまり、相的償いですよね。なんか罪悪感持っちゃったんだけど、それあなたが気にしすぎているんだと。この感じって実は、僕はカウンセリングでは絶対あると思うんですよ。こういう時に昨日、おとといが喋っていたような野良問題があるんですよね。いや、野良だからやるんだみたいなことを言うんだけど、それは嘘だって僕は思うんですよね。絶対 PS の投げ合いは、するときはやってくるはずだって僕はもう今ではまあまあ確信してます。これは誰だってやるはずだと。そりゃ野良の人は無自覚にいつでもやっちゃうのかもしれないけれども、正規の人がこれをやらないなんて僕はありえないと。僕は少なくとも自分が正規のカウンセリングというものを受けたとき、これは必ず起こりました。で、どっちに本当の責任があるか、ここが多分リテラシー的な見極めどころだと思うんですよね。どっちに責任があるかって問いを立ててる間は多分ダメだし、このどっちに責任があるかってことに肯定しちゃってるっていうのの、その、なんていうかな、やっぱり肯定の仕方が問題だと思うんですよね。いや、それ気にしすぎだからとスパッと、完全に総的に。いや、要するに親がこう慰めるみたいに。いや、それはお前が勝手に傷ついてるんだよみたいな態度があまりにあからさまなら、これはダメだろうなって。でも、これがですね、いや、傷ついたのは私のが勝手に傷ついてるんです。と言って、結局撤退しちゃう場合が多いんですよね。これも僕は、結局のところは、利用し損ねてる感じがするんですよ。なんかこう、マゾキスティックに撤退しちゃうみたいな。Dポジションにどっぷりハマって撤退しちゃうみたいな。そういう感じ。間にあるはずですよね。二人の間で起きた問題なんだから。で、カウンセラーの方には多分、意図したことは、まあこれは、善意のものだと考えて、しかも有効なものだと考えて、意図したものではないと思うんですよ。それでも、相手が傷ついたということになったのであればですね、問題はその間に置くべきなんですよね。この関係の間に置くべき。これが昨日言った転移の話に似てくると思うんですけども、この人が勝手に傷ついたっていうのであったとしても、それはもうカウンセリングルームの設定のおかげでそれが起きたわけだから、やっぱりこのタイミングでなんとかこれを、最大限活用しようぐらいにはせめて考えないと、総的に償うだけで、もう気にしすぎですからみたいな、以上って感じではダメだと思うんですよ。でも、投影だというのを、まあ、伝えることはできないにしても、投影ならばですね、つまり、自分が勝手にある意味傷ついたんだと、それこそさっきの質問攻めがそうですけれども、質問されるたびに傷つくんですけど、みたいなのは、ある意味、 その人が投影して傷ついてるんだけど、質問されるたびに傷つくんだけどなっていう、これを、これはただの、そんなに傷、普通の人だったら傷つかないような質問ですよ。では、済まされないと思うんですよ。済まされないというか、これをそれで済ませてしまったら、多分何かが少しも進まなくなってしまうような気がするんです。せっかくのチャンスを不意にしてるっていうのかな。この感じがあれば、続ける価値あるかなって感じがします。で、傷つくのすごい辛いから、もう先生、これ以上質問はいらないんです。私、質問いくらされても少しも進歩しないダメ人間ですからっていう、この撤退の仕方も、まあ、これはすっごく力道的な感じが僕なんかしますし、いや、ここを頑張ろうみたいな感じが相手に言うんじゃなくてですね、そこで頑張りましょうよっていうのもダメだと思うんですよ。そこで頑張りましょうよってさらっと言ってしまうというのは、普通に人間関係的にありえないだろうと思うし、でもそこを、なんかこう、そこで撤退してしまうと、やっぱりこう、これをどこかでもう1回、もう2回、もう3回、もう4回、もう5回やることにだんだんなっていくって感じもするんですよね。っていう話が、できる人であれば、やる価値あるかなって感じが少しします。やっぱり。少しって、この辺がややこしくなってくるんだけど、いや、続ける価値を考える上では、やっぱりこの PS と D のどっちかにしちゃわないっていう、ある種こう、宙ぶらりんな感じ。もやもやは絶対残るはずだし、この関係の中に、要因を置くという、なんでこれが起きたのかという、撤退したい気持ちが起きたのかは、この関係の中にあるんだっていう、投影だって関係の一種ですから、関係の中にあるんだっていう感じを、まあ難しいですね。すっきりした答えになってないんですけど、私はでもこの、やっぱり、原因とか要因っていうものを、見定めようとするならば、両者の中間にあるっていうふうに考えることが、そういう発想が示唆されているというか、暗示されているというか、伝えようとしてきているのであれば、そこは継続する価値あるかなって感じがします。そんなことないですよみたいなセリフが、少なくともあっさりとは出ないっていう感じかな。そんなことないはずなんで、多分カウンセラーが善意の人であるならば、傷つける意図はなかったんですとか、なんだと思うんですよね。謝るにしてもですね、謝り方がやっぱりあるような気がするんですよ。いや、そんなつもりはなかった、申し訳ないではなくて、なんかそれはおかしいと思うんですよね。だからと言って、なんかこう、一方的に寄り添ってくるっていう、あなたはそういうふうに考えるんですよね、辛いですよね、みたいなのも、言いようだと思うんですけれども、そりゃないだろうって感じがどっかするんですよ。自分がどんなに悪いと思ってても、あるいは自分の未熟さのせいだと思ってても、なんかその、なんて言えばいいのかな、他人事みたいな感じがするんですよ。こう、いわゆる寄り添う、的な話を聞いた時の問題があるとすればですね、寄り添うことに問題はないと思うんだけど、その、寄り添われた時に、いや、佐々木さん、その辛さよくわかりますみたいな、なんかちょっと違うような気がするんですよね。いや、そんなに辛さを訴えたいわけじゃ、私はないし、みたいな。寄り添われることが、この場合、大事だというケースがあるのはわかるんだけど、こう、まあ、その、センシティブな状況にあるから、わかるんですよ。カウンセラーの人が何をしようとしてるのか。なんかこう、本当にそれはお辛かったですねとか言われると、まあ、辛いのは俺であってあんたじゃないしねっていう気持ちになるじゃないですか。なんかこう、中間に置いてほしいよねっていう話ですね。私の方に一方的に置くなよという。まあ、その、私の方の話に決まってるわけじゃないですか。どんな目に私が会おうとですね。別にカウンセラーの人生に関係ないわけですよ。極論言うと。でもそれが確かにそうだと伝わってくるのは面白くはないなって感じがしますね。だからこう、そのカウンセリングの中で、私が傷ついたと感じたといった場合にしても、即座に寄り添われたのでは、まあ、しらけるよねっていうようなぐらいかな。即座にこう、ああ、すみません、申し訳なかった。私、ダメなカウンセラーでみたいなことを言われても、いや、そういう話をここで展開してもしょうがなくない？みたいな感じがしちゃうという。だから、こう、寄り添うっていうのって、その僕の D っぽさというものに 過剰に支持されているって感じ。まあ難しいこと言ってるような気もしてきましたし、それを理由にして切ることはないですけどね。ないと思います。が、やっぱりこう、なんつうんですかね。その気持ちはよくわかりますみたいなのも、まあ、これも、だからそのセリフを言うことはいけないとは思わないんですよ。実際、松木さんだとかの方ぐらいも言うことがあるとは思うんですよ。ないかもしれないけどね。でも、まあ、オグデンだって言うことあると思うな、みたいな感じ。ないか、言う人は。ないのかもしれないんだけど、まあ、普通に言うことは絶対あると思うんですよ。お気持ちはよくわかります、言ったから切るみたいなのってナンセンスだと思うんだけど、この、こう、中間にある感じがしなければいけないとは思いますね。カウンセラーの側には、お気持ちはよくわかる側に立っちゃっているだけだとすると、おかしいだろうと思うんですよね。やっぱりこう、苦しんでるのは私だけみたいな。その苦しむべきなのは自分だけですっていうのに対して、はい、その通りですっていう寄り添い方をされても、なんかこう、やっぱり D まっしぐら感がある。なんかこう、相的償いじゃなくて、今度は脅迫的償いをカウンセラーがしちゃってるみたいな。脅迫的償いをカウンセラーがするということは、その人はすごくいい人だから、悪くはないと思うんですよね。でも、なんちゅうのかな、カウンセラーがただただいい人であるっていうのって、残念じゃないですか、ある意味。私、これ無料だったから、あれなんですけど、ある行政ので、肉親の方が、重度のなんかで、とか、起死燃料とか、まあ、命の電話みたいなやつとかなんだけど、引きこもりとかで、本当にお困りの方、お電話くださいみたいなのがあって、まあ、そこまで期待するものではない、なかろうと思いながら、電話したことがあるんですよ。まあ、結構ね、いろんなことがあって困ってたんでね。私じゃないんですけどね、本当のところ。本当に困ってるのは親なんだけど、まあ、親はそういうのを動かない人たちだから、まあ、しょうがないから、ちょっと電話してみるかと電話した時に、まさにこういう感じだったんですよ。ああ、もうお兄様の気持ちはよくわかります、みたいな。いや、そういうことじゃなくてさ、みたいな。まあ、でもそういうのを必要とする人が多いんですよね。わかりますけれども、なんかこう、結局それは他人事だろうって感じがするわけですよね。本当に辛かったんですよね、みたいなことを言われても、まあ、本当に辛かったの、いや、そんなに本当に辛くはないし、みたいな、そういう不思議な気持ちになってくるわけですよ。で、なんかね、最後の方は僕が向こうを慰めて電話を切るみたいな意味のわからんことをしてしまったんで、やっぱなんかあれはちょっと、こう、正規の方だと思いますよ。し、善意だし、人がいいと思うので、申し訳ないんですけど、こういうところで上げつらってるのもね、ただまあ、実名じゃなくて、どこの役所かとかは一切喋るつもりはないから、まあまあ、いいんじゃないかと思うんですけどね。定期を貶めるっていうつもりもないですよ。ただ、これやられてもねっていう感じは、する人はいるよな、と思うんですよね。だって結局、1ミリも進展がないわけじゃないですか。お気持ちに寄り添われること、そして、よくある、聞いたようなっていうか、僕がすでに全部実行しているような、アドバイスをくれるっていうだけでは、やっぱりこう、すごくこう、脅迫的償いみたいな、しかも向こうは別に悪くもないのに、一方的にひたすら償われていくみたいな感じっていうのが、この B がですね、ひたすらクライアント側に置かれるっていう事態は、やっぱりこう、どこか避けなきゃいけないような気がするんですよね。ある意味、だったら PS で、こう、クライアントが投げつけまくってくる方が進展があるんではなかろうかと思うときすらも、それやられると結構、カウンセラーの人大変だと思いますし、やりたくない人は絶対やりたくないですよね。別に相手が悪いわけでもないのに、あんた無能じゃんみたいなことばっかり言うのって嫌じゃないですか。言いたくないと思ってる人は、別にそんなこと言いたくはないと思うんですよ。だからやっぱ中間に置くっていうことが、せめてじゃないのかな。でもやっぱり利用者側のリテラシーとしては、少しでも中間に置かれる。中間って簡単じゃないんで、中間に置かれているっていう感じが持てたら、継続する意味は高いと思います。で、実際そこまでは望めないにしても、どっちか一方に置かないように気をつけているっていうのが、やっぱり継続を検討する価値が 高いと思いますね。なんかどっちか一方に置くのが当然であるっていうのは、あんまりいいことではないような気がします。